こんなに忠実に神様のために従い、悪いことをしてこなかったのに、どうしてこんな仕打ちを受けなければならないのか。神様に見捨てられた。神様は何も答えてくれない、何も言ってくれない、状況を変えてくれない。今まで信じてきた神様は何だったんだろう。今一番働いてほしい時に働いてくれないじゃないか。信じた結果、自分は犠牲者だ、被害者だ。このように思ったことはないでしょうか。私はあります。私はそのような思いで、まあ、誰もいないこの教会で礼拝堂で一人で大声で叫んだこともあります。または夜一人でこのような思いで心をいっぱいにして一人でブツブツブツブツ言いながら道を歩いたこともあります。自分を捨てて神様を一番にして、罪を犯さないようにして、善行に励み、自分にしてもらいたいことをむしろ相手のためにして、和解を大切にし許しを行ってきた。なのに自分の人生は全然思い通りじゃない、いい人生じゃない、先の見通しも悪い、希望が見えない。神様は自分を顧みてはくれない。もし今日皆さんがそう思ったことがあるなら、そして今現在そのような状況にあるとしたなら、この人に共感できると思います。まあ、それは旧約聖書創世記に出てくるヨセフです。ヨセフこそ不当な扱いを受け、死の危険と隣り合わせになりました。何も悪いことしていないのに牢屋に入れられ、見捨てられ、忘れられました。ヨセフの人生は不当な扱いばかりです。でもそのヨセフと共に神様はいました。私たちの想像を超えたエキサイティングで驚くべき方法で神様はヨセフの人生を導きました。ヨセフもまたその神様を信頼し続け、忠実であり続け、最終的に神様の御心に到達することができました。今日ヨセフの人生を通して共にいてくださる神様を学んでいきましょう。今日のタイトルは、魂に鉄を入れる生き方。魂に鉄を入れる生き方です。まあ、神様と共に試練を耐え忍び、たゆまず善を行い続けるなら、魂に鉄のような強さを神様が入れてくださいます。早速皆さんと一緒に聖書を読んでいきたいと思います。創世記39章1節から23節、ちょっと長いので、もしお手持ちで聖書がありましたらぜひ一緒に読みましょう。創世記の39章1節から23節になります。ぜひ開いて、ちょっと長いのですが一緒にこのシーンを読んでいきたいと思います。それではお読みします。ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で侍従長のエジプト人ポティファルであった。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかった。ヨセフは顔も美しく、 体つきも優れていた。これらのことの後で、主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私のとこに入りなさい。しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のように、ご主人は私をそばに置き、家の中のことには一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者もありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのような大きな悪を働いて神に罪を犯すことができますでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかった。こうしてある日、ヨセフが仕事をしようと家に入ると、家の者が一人も家の中にいなかったので、彼女はヨセフの着物をつかんでいった。私のとこに入りなさい。ヨセフは着物を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。着物を彼女の手に残したまま、ヨセフが外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼び寄せて言った。見てごらん、ヘブライ人などを私たちのところに連れてきたから、私たちはいたずらをされる。彼が私のところに来て、私と寝ようとしたから大声で叫びました。私が大声を上げて叫んだのを聞いて、私の傍らに着物を残したまま外へ逃げていきました。彼女は主人が家に帰ってくるまで、その着物を傍らに置いていた。そして主人に同じことを語った。あなたが私たちのところに連れてきた、あのヘブライ人の奴隷は私のところに来て、いたずらをしようとしたのです。私が大声を上げて叫んだものですから、着物を私の傍らに残したまま外へ逃げていきました。あなたの奴隷が私にこんなことをしたのです。と訴える妻の言葉を聞いて、主人は怒り、ヨセフを捕らえて王の囚人をつなぐ監獄に入れた。ヨセフはこうして監獄にいた。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、看守長の目にかなうように導かれたので、看守長は監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。看守長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。アーメン。少し聖句の説明をしますと、ヨセフは冒頭にあるようにエジプトに奴隷として、銀貨20枚で売られて連れてこられました。兄たちの嫉妬、怒り、敵意の的になり、兄たちに井戸に落とされ放置されているところ、イシュマエル人に見つかり奴隷として買われてしまいました。この時ヨセフが一体何歳だったのか、正確な年は分かりませんが、まだ幼いヨセフは言葉も文化も何もかも違う場所に一人で奴隷として生きなければいけませんでした。ヨセフを奴隷として買ったのがこのポティファルという人物でした。ポティファルはファラオ、つまりエジプトの王様の侍従長、ファラオのために働く人たちをまとめる役人で、かなり偉い立場にあった人だと思われます。2節、主が共におられたのでと書いてあります。主が共にいたので、ヨセフのすることすべてがうまくことが運びました。それを見てポティファルはヨセフを大変気に入り信頼するようになります。家の管理、お金、すべてのことをヨセフに任せました。これはすごい信頼を得たということですね。ヨセフはこの経験を通して、エジプトの言葉、文化、教育、お金の管理、家を治めること、ポティファルは王の役人だったので、政治も一緒に学んだと思います。ヨセフは学校に行っていませんが、このポティファルの家で、スポンジのように多くのことを学び、吸収したと思います。しかし、試練がありました。それはポティファルの妻からの
誘惑です。ヨセフはかたくなに断り続けました。若い時のこのような性的な誘惑に負けないことは非常に困難であったと思います。でもヨセフはこの9節にあるように神様を一番にし、神に忠実であることを選び、誘惑と戦い罪を犯しませんでした。まあ、しかし恥をかかされたと思ったのか、ポティファルの妻は、まあ、愛が、まあ、憎しみに変わって、ヨセフの上着を証拠としてヨセフが悪かったかのようにポティファルに言い、まあ、なんとポティファルは全面的に妻の言う言葉を信じました。そしてなんとヨセフを自分が管理している王の囚人が入る牢屋に入れてしまいました。無実なのに、何もしてないのにヨセフは牢屋に入れられてしまいました。まあ、紀元前17世紀頃のこの牢屋というものがどういうものなのか、私は想像もつきませんが、かなり劣悪なものであったと思います。まあ、光も空気も入ってこない、ジメジメとした土だらけの不衛生の場所。ヨセフは40章の15節でこの牢屋のことについて言っているのですが、この牢屋という言葉は文字通り、まあ、言語だと穴という意味で使っています。まあ、土に掘った穴という意味です。足には鎖をつけられ、自由を奪われました。まあ、いつ出るとわからないこの牢屋、皆さんはどう思いますか？自分の人生にこのような体験が欲しいでしょうか？23節、主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたと書いてあります。この牢屋でも神様は共にいてくださいました。看守長、この監獄で一番偉い人ですね、まあ、その人に気に入られるように導かれ、今度は家ではなくこの監獄の管理を任されるようになりました。囚人を全員ヨセフに任せました。今日の一つ目のポイントは、主と共に試練を耐え忍び成長するです。私は何度もこのシーンを読み返すたびに何度も神様に思います。神様、共にいて働いてくださるなら、どうしてヨセフを奴隷としてエジプトに売られるようにしちゃったんですか。まあ、罪を犯してないのにどうして牢屋に入らないようにしてくださらなかったんですか。ヨセフは何も悪くないのに。まあ、ですが同時に聖書からの一つの事実にも直面します。神様が共にいても試練はあるということです。まあ、気づかされます。私は試練や悪いこと、自分に思い通りじゃなく都合が悪かったり望んだものじゃないことが起こるとき、神様から罰のように感じます。自分が悪かったから、罪人だから、何か罪の代償としてこのようなことが起きてるんじゃないか、または神様の不在を感じます。神様の愛ではなく、むしろ見捨てられ、沈黙、放棄、無関心を感じます。神様は僕のことを愛していないから、だからこんなひどいことを起こすんだというように。でもそうじゃないんですね。でもそうじゃないです。神様は共にいる方、インマヌエルです。こうなんか出たり入ったりするような方ではなく、この空気中に酸素があるように常に私たちと共にいて、私たちを生かしてくださっています。まあ、神様がいるからこそ、神様の計画として試練があります。試練は主の鍛錬であり、私たちを愛しているからこそ私たちを鍛えられます。それによって私たちは成長し、平和の実を結ぶことができるようになります。ヨセフは最終的にエジプト王ファラオの宰相となります。
最初は国のナンバー2です。実際にはヨセフがエジプトの国を動かしていくことになります。そしてこの後起こる歴史的大飢饉からエジプトの民だけではなく近隣の多くの国や人を助け、そして自分のことを井戸に落とした、恨むべき兄弟たちをも許し、そして老いた両親を含め家族全員を助けることができるようになります。甘やかされて育ったわがままで弱い子供が一国の宰相となるためにどのような道のりが必要でしょうか。結果から遡ってヨセフの人生を見るとき、一つ一つの試練がすべて必要なものであったと気づかされます。詩編の105編にはヨセフのことが書かれた箇所があります。18節にはこのように書いてあります。主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された、彼とはヨセフのことです。英語だとこのように書いてあります。この首に鉄のかせをはめることを許されたという箇所なんですが、英語だとここに And his soul entered into the iron というふうに書いてあります。これは日本語では訳されてないんですが、ヘブライ語のニュアンスで、ヨセフの魂は鉄の中に入ったという意味です。他の英語の訳だとヨセフの魂は鉄になったと訳せるものもあります。神様は御心のままにヨセフを主の鍛錬をして精錬され、ヨセフは鉄のように強くなりました。一国の宰相になるほどに。私たちはどうでしょうか。主の鍛錬をどのように受け止めていますか。試練があるときにどのように反応していますか。神様から見放された、見捨てられた、もしくは自分が悪いせいだ、自分の罪のせいだ、または徹底的に見て見ないふりをするでしょうか。何事もなかったかのように振る舞うでしょうか。私は今言った3つのパターンすべて私の人生に当てはまります。神に怒り、自分を卑下し、状況から逃げます。最近私は自分の人生を振り返りながら、このようなチャートを書きました。ちょっと見にくいのですが、参考に出させていただきました。その時の試練が将来どのようなものになったかを時間をとって見返しました。私の中にある試練はいっぱいあるんですが、大きなものは、三浪しても大学に入れず、試験に落ち続けた経験、劇団四季をクビになった経験、ハウスホールドで兄弟が男女関係で離れ、救われたばかりの兄弟が何も言わずある日急にいなくなった経験、母の他界の経験、不妊治療の中で子供を失う経験、このようなものが大きいものでした。その時その瞬間には神様の視点や臨在を感じられていなかったのですが、静まって冷静に考えたとき、このどの経験もなかったら今の私はいないということが分かりました。三浪して大学に行けなかった経験は恥、挫折、自分は失敗者だ、そのようなふうに捉えていましたが、今では粘り強さ、うぬぼれやプライドのナルシズムの払拭、感謝の心に変わりました。劇団四季をクビになった経験は、虚無感、生きる意味の喪失でしたが、生き方を振り返り聖書を真剣に求めるきっかけに変わりました。ハウスホールドでの経験は、理想の崩壊、初めてのつまずき、ですが 教会でも人につまずくことがあることを学び、罪は人を傷つけること、同時に罪を憎み、人を愛し、許す学びになりました。母の他界の経験は、喪失、人生の土台の揺れでしたが、命の尊さ、天国の希望、同じように親を亡くした人への愛の成長、母と同じ世代の方への愛の成長、不妊治療の経験は深い悲しみ、人間の力の虚しさでしたが、今では霊的な家族こそ本物の家族だという優先順位、上空によらず喜ぶこと、神様だけに満たされる実践となりました。皆さんの人生ではいかがでしょうか。皆さんの人生にも同じようなことがあるのではないかなと思います。幸せな出来事だけじゃなく、苦しい経験を通しても私たちは成長し作り上げられています。この見方を見るとき、現在の試練に対して希望を持つことができます。ヨセフと同じように、私たちの過去、現在、未来においてもイエスの臨在があります。ヨセフのように主と共に試練を耐え忍び成長していきましょう。二つ目のポイントに移っていきます。二つ目のポイントは、たゆまず善を行うです。どうしてヨセフはたくさんの試練がある中でそれを耐え忍ぶことができたのでしょうか。私はヨセフの態度にハッとさせられた場面がありましたので、皆さんと一緒に読んでいきたいです。創世記40章1節から8節までお読みします。これらのことの後で、エジプト王の給仕役と料理役が主君であるエジプト王に過ちを犯した。ファラオは怒って、この二人の宮廷の役人、給仕役の長と料理役の長を侍従長の家にある牢獄、つまりヨセフがつながれている監獄に引き渡した。侍従長は彼らをヨセフに預け、身辺の世話をさせた。牢獄の中で幾日が過ぎたが、監獄につながれていたエジプト王の給仕役と料理役は二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはそれぞれ意味が隠されていた。朝になってヨセフが二人のところへ行ってみると、二人とも塞ぎ込んでいた。ヨセフは主人の家の牢獄に自分と一緒に入れられているファラオの宮廷の役人に尋ねた。今日はどうしてそんな憂鬱な顔をしているのですか。我々は夢を見たのだが、それを解き明かしてくれる人がいないと二人は答えた。ヨセフは、解き明かしは神がなさることではありませんか。どうか私に話してみてくださいと言った。ヨセフは新しく入ってきた囚人の二人をケアしました。様子を見に行くと彼らが塞ぎ込んでいるので、そこでヨセフは理由を聞き、彼らの手助けをします。私はこれを読みながら、ヨセフこそ塞ぎ込んでいいんじゃないかなと思いました。塞ぎ込んで、何も罪も犯してないのに、どうして私は牢屋にいるんだ。正しいことをしても、むしろ正しいことをしたために私は牢屋にいるのに、神様を恐れて何の利益があるんだ。他の人たちと同じように生きていいじゃないか。そのように自暴自棄になった、そのように言うことができたと思います。でも、もしヨセフが自暴自棄になっていたら、神様の試練を誤解して投げ出していたら、神様の驚くべきヨセフに用意した最初への道は到達できませんでした。魂に鉄は入りませんでした。奴隷となり囚人となったのに、今は同じ新しい囚人に仕えようとしている。自分がつらい時、誰かに善を行うこと、私はこれがヨセフの秘密かなと思いました。ヨセフは塞ぎ込まず善を 行い続けることができました。私は神様と共にいる人の特徴こそこのヨセフと一緒だと思います。神様と共にいる人は自分の試練の中でも同じように苦しんでいる人、ニーズのある人、そういう人に寄り添うことができます。私はこの教会の兄弟姉妹の皆さん、多くの人が今現在試練の中にあることを知っています。簡単じゃない状況や心のプロセスがあります。それを考えるたびにそこには涙があふれます。同時に試練の中で多くの人たちが神様と共に忍耐し人に仕えようとしている姿に心を打たれます。ちょっと写真が見にくいと思うんですけど、今東京キリストの教会にはたくさんの部活動、サークル、同好会があることをご存知でしょうか。去年から動いているものもたくさんあるんですが、最近になってできたものもあります。クリスチャンであるなしに関係なく人とつながり使え、人生を通して福音を証しするためのクリエイティブな試みです。全部こう写真はないんですけど、ランニング同好会、日帰りハイキング部、お風呂サウナ部っていうのもありますね。筋トレ部、テニス同好会、映画サークル、下北部という下北ちょっと特化したものもあります。美味しい会、ちょっと出しゃれ、美味しい会というグルメを食べる会があったり、スイーツ部、美術芸術大好きチーム、これは美術館とかに一緒に行くチームですね。英会話、そして今一番新しいのは、WBC を見る会というのでしょうか。これは金曜日に相当この教会で盛り上がりました。先日の土曜日にはジャムセッションもありましたね。さまざまな人たちが一緒に楽しみ喜び盛り上がり汗を流しています。その喜ぶ姿や笑顔は世の光です。ものすごく魅力的です。これ以外にも自分の仕事場や習い事、ボランティアを通して多くの人とつながっている兄弟姉妹がいます。私はもうこういうのを見て、そうそう、これこそ神様と共にいる人たちの輝きだよな、そのように思います。私もノンクリスチャンの時、職場でキムスホーさんという韓国人の兄弟と、その当時まだうちの教会ではなかったんですが、信仰を持ったひとみさんとつながって初めて教会に行きました。私も神様と共にいる人の強さ輝きを知っています。その人が聖書勉強してもしなくても、私たちは神様が共にいてくださるので、ヨセフのように人に親切にしてあげることができます。弟子は世の光です。私たちが当たり前のようにしていること、与えること、温かさ、気にかけてあげること、相手の気持ちや特徴を理解すること、摩擦を解決すること、心のプロセス、すべては本当に尊いことです。クリスチャンが他の人たちから好意を持たれることは実は本当に簡単です。お友達は簡単に私たちには作ることができると思います。最近私はずっとこのコープという宅配サービスですね、コープをずっと取っているんですが、ずっと運んでくれるお兄さんと仲良くなりました。彼はこの3月にですね、2人目のお子さんが生まれるのですが、生活範囲が近かったので、もう落ち着いたらぜひ一緒に世田谷公園っていうちょっと SL がある公園があるんですが、そこで一緒に遊びましょう、そんなことを言って友達になっています。そんなところからでも神様は関係を生んでくれます。私たちは試練に必ず神様が共にいて導いてくださる、そのことを信じていきましょう。どのように神様が働き 私たちが想像もつかないやり方でその試練を平和の実として実現してくださるのか、共に見届けていきたいです。どのような試練状況があったも、むしろたゆまず善を行っていきましょう。私たちはどのような時も神が共にいてくださる世の光だからです。ヨセフのように魂に鉄を入れていきましょう。神様があなたに用意した驚くべき最高の道を共に歩んでいきましょう。説教は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。